災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
石巻で普通に事務員をしていたはずが、なぜか毎週ラジオでおしゃべりをするようになって早2年、私阿部真知子。女川 FM が皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、その女川町、復興へ頑張っている町と町の人たちを応援しようと、おかげさまで毎週土日を中心に、町外からたくさんの方が、ね、訪れてくれていますが、
はい、
我々の番組にも、応援しようということで、通りがかってスタジオに入ってきて、
はい、
参加してくださっている方々がいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それからマッチがなんかね、パーマをかけちゃってですね、イメチェンして今日登場しました。
そうですね、ね、女川町歩くとね、あら何社のその頭って言われるんですね
もう内藤康子かと思いましたけど
爆発してましたね
、はい、まあラジオではね、残念ながら見ることはできないんですけども、
はい、
ツイッターやフェイスブックの後ろ姿だけの写真がなんかあったような気がしますけれども
そうですね、アップしておきますね、
はい、はい、ということでたくさん人が訪れている女川町ですけども、
はい、
特に今週はですね、1年でもしかすると最も人が多く集まる、サンマ収穫祭がございまして、
はい、
会場となった駅前はてんやわんやの忙しさだったということ
ですね。今日ですね、昼間行われたんですが、まあ、司会を、元女川災害 FM のパーソナリティでもあった西樹こと宮里彩香が担当して大変盛り上がりました。
大変ね、ありがたいことですが、
はい、
人が集まるのは話題の駅前だけというのも、若干ね、最近の現実でもあります。
そうですね、
例えば女川町には駅から2km離れたところに、学校の校庭を利用した仮設商店街、
はい、
希望の鐘商店街があります。駅前に、移転した店舗もありますけれども、こちらでもまだたくさんのお店が営業中でございます。
そうですね、
はい、それから、駅からも見えるんですけども、駅の隣にある小高い丘の上には、そうですね、あの津波から逃げ込んだ多くの人たちの命を救った、女川町地域医療センター、手元の町立病院ですよね、
はい、
ここは通称希望の丘と呼ばれておりまして、町の様子が一望できることから、テレビで女川のことをやるときはだいたいここからですね、風景が映し出されています。
そうですね、はい、あの女川町を訪れる方もここに来て、あのこう町の様子を見たりしてますね、
そうですね、
ま
あ、でもやっぱり駅前がこのように賑わうようになってからは、
はい、
若干この訪れる人は減ってきたという、聞いております。
そうですね、
道が変わって駅からまっすぐ行けなくなったところもあるんですけども、
新しくね、話題の場所ができると、まあ、そこに流れてしまうというのはありますよね。
まあ、それはやっぱりね、特に外からの人はこういろんなメディアからの情報で来るものですから、まあ、それは確かに仕方がない、面もあるんですけど、最近こう女川に限らずいろんなところで、例えば仮設商店街とか復興商店街とかがね、復興の関係で店が少なくなっていったり、こう人が来なくなったりっていうのもね、そういう話もよく聞きますよね、
そうですね、まあ、いろんな、ね、状況がありますので、まあ、そういうのを見て、まあ、いろいろ感じていただきたいなというところもありますよね。
で、私なんかよくその石巻の、大川小学校、私のホームグラウンドの大川小学校の校舎を案内したり、それから女川を見学する人も案内したりするんですけども、
はい、
話をしながら、しますけど、こう、外から被災地と呼ばれているこの辺を訪れる場合は、パパパッとこう話題の場所だけをね、どうしても見てしまうんですけど、やっぱりできればこういろんなこうところを見てほしいなと思うし、一つ一つのところ、あの5年前6年前まではそれなりのね、いろんなところがあったり、こう思いがあったりとかしたわけで、そういうのも含めてこう見てもらったり回って見てもらいたいなというふうにも思っています。
そうですね、
というわけでですね、
はい、
今週はですね、この人さ聞
い
てみっちゃのコーナーで、駅前とは違った場所にある素敵なレストランをご紹介します、
はい、
まあ、レストランって言っていいのか分かりませんけれども
、ね、
どうぞお楽しみに。
はい、はい、最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、 この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
どうもこんばんは、成田丈太郎と申します。女川生まれ女川育ちの現在50歳です。
よろしくお願いします。
はい、丈太郎さんとはですね、私は、まあ、付き合いも長くなりまして、まあ、女川第一中学校に勤務していた時の、まあ、PTA ですよね。
役員ですね。
役員ってこう大変なんか支えていただきまして、なんか一緒にいろいろこうこれどうするああするっていうふうなことで、小学校の中学校も支えていただきました、震災前は、女川中学校の坂を降りてすぐのところに、成田屋という、牛タン屋さんですかね。
ありました、
とても美味しかったんですけども、そこを経営されてい
た、
現在は医療センター
、地
域医療センターの中の食堂ですよね、三三亭という食堂を経営されております、ということで今はですね、私とマッチでこの三三亭のお店に、お邪魔してお話を聞いております。ここで三三亭を始めるまでのお話なんかを聞かせていただいてよろしいでしょうか。
当時、女川町に女川飲食業組合という組合がありまして、震災によってあの店を流された人たちが、たくさんいました、でその店を流された人たちで何か仕事をできないかと、町の方とお話しして、で自衛隊が7月で撤収するということもありまして、避難所の方にご飯を作ってくれないかという話が、町からありまして、当時ですね、朝5時半まで約600食のご飯を作っておりました。
朝5時半までですね。
5時半までに届けないと高校生が4月の電車に間に合わない、
そうですよね。
なるほど、
なるほど。とその逆算すると何時頃から仕込みというか作り始める。
そうです、もう夜中1時半からご飯を炊き始めないともう間に合わない感じでした。
100食ですからね、
その当時、まあ、女川町壊滅状態だったんですけど、どこでその調理をされたんですか。
地域医療センターの向かいにある地域福祉センターの1階の社協さんの隣にある厨房がまだ使える状態だったので、そこを組合員全員で掃除をしまして、あとなんて震災で支援で来た調理金を使って作り方をしました、
我々もあの麺パン組合の方の、弁当とかで随分お世話になりました、あの時は、だってその衣食住の中で先立つものはやっぱ食べることですもんね。
年寄せで覚えているかどうかちょっと分からないんですけど、あの震災が起きた次の日の朝に、あの今の北区の運動公園住宅建っているところの陸上競技場の中で、第二調理場にあるあの食材を使って子どもたち何か食べさせようということで、保育園児、小学生、中学生、大人、高齢者の番にでこう配ってたんです。で、やっぱり保育園児小学生のところまでおかずがあったんですけども、中学生が食べる番になった時はもう汁しかなくて、もう全然お腹がいっぱいにならないっていう。
でもあの汁私思い出しました、もういっぱいいただきました。
そうですよね。
でもね、多分それまでの人生であんな美味しいあったかいものを食べたことはなかったですよね、
そうですよね。
ちょっとこうなびられる感じ、あの時に配られたもうのスープというかお汁というか中にも何入ってるか分からなかったんですけど、そうですか、丈太郎さんたち作ったんですね、初めて分かりました。
あとはあれですね、あの作ってもらえるのを待ってると、あの食べられないので自分たちであの当時あの速攻 U 字工を自分たちで持ち上げて、あの U 字工の上のあの網の部分を上にして下に薪をくべで、あの流れてきたまあ冷凍のサンマだったりを焼いて、もう食べないと餓死しちゃうので、
そうですね、
そういうこともしてました。
なんかこうあの震災当時の、話をすると本当になんか話が止まらないんですけれども、まあ、あの今病院の中にこの三三亭があるということで、この三三亭病院の中にあるというとなんか何でしょう、こう病院に来た人しか食べれないイメージがあるんですけども、
いやいやそんなことはない
です。そんなことはないんですよね、
そう、もう出入り口も病院の中からも入れるし、外側からも入れるようになってますので、
そして、三三亭は2012年の4月にスタートですよね。そこから 今現在ですね、4年半以上にわたって、はい、まあ、復興に頑張る女川の人たちにご飯を、まあ、提供しているっていうことなんですけれども、はい、まあ、今ちょうどね、さんさん亭にいるので、はい、ちょっとメニュー紹介しましょうか、はいはい、あの私もよく来るんですけど、
そうですね、あの、う
ん、
前の災害 FM の時のスタジオが、はい、すぐこの近くにあったので、
そうなんですよ、あの、はい、地域医療センターの駐車場にプレハブでありましたので、うん、まあ、徒歩30秒ということなんですけど、はい、私は個人的にはラーメンが好きなんですけど、あの城太郎さん、おすすめメニューというか、まあ、人気のあるメニューってどういうのなんですか？
そうですね、一番人気があるのは五目あんかけラーメン、ーと五目あんかけラーメンの半分がお年寄りにはちょうどいい、まあ、野菜が多く入っているので、うんうんうん、人気になっております。
なるほどね、はい、まあ、今お年寄りっていう話があったんですけど、はい、どうなんですか、ここ年齢層結構高めなんですか？
年齢層は、うん、まあ、普通80、90歳ぐらいのおじいさんおばあさん来たら、うん、はい、まあ、うどんかなそばかなっていう感じなんですけど、うん、とんかつ定食って言われる、うん、まあ、年齢が高い割には食べるものも結構がっちりしたものを食べて、うんうん、客層は、うん、通称リハビリに来てる人だったり、あの病院にお見舞いに来てる人だったり、うん、あと現場関係者の人たちが、うん、よく来ます。
そうですよね、はい、ここはあの、まあ、今工事関係者とか、ね、はい、現場の方々来るって今おっしゃったんですけど、はい、ここね、なんといってもね、安くて、はい、まあ、ボリュームがあるということなんで、はい、うどんとなんかおにぎりを食べたりとか。
そうですね、おにぎりが1個100円なんですよ。で今430円のお弁当を買うよりは、うんうん、あのお店に来て半分のラーメンが300円、うん、でおにぎりが1個100円で、400円でお弁当よりも安く上がるので、うんうん、あの工事関係者の人たちは結構この組み合わせのメニューで食べに来る方が多いです。
あのこだわっている点などありますか？
お店に来られる方はもう、うん、8割の方があの病院に来る方が多いので、まあ、病院に来る方というと高齢者だったり、あのお見舞いに来た方だったり、あの年金で生活している人たちが多いので、その人たちにもあの安く提供できるようにメニューは低価格で抑えて、まあ、消費税上がっても上げないでここまで来ているので。
なるほど、はい、あの震災の後から、ね、値段を上げてない
ってことですよね。上げてない
です、はい。まあ、そんな感じでやってきたんですが、まあ、最近はその駅前にもきれいなこう商店街ができまして、はい、まあ、そちらにこう、ね、飲食店なんかも揃ってきまして、はい、ということでこうさんさん亭を立ち上げた頃とはだいぶ状況が変わってきてると思うんですけども、はい、
下にシーパルピアンがオープンして、うんうん、まあ、飲食店が増えていく中で、そのために、うん、あ、もうさんさん亭ちょっと暇になるんじゃないかなって
心配されると
心配するんですけども、あ、今日はどこそれのオープンだから今日は暇だよねとかって言って、うん、あの材料の仕入れをちょっと抑えたりすると、なんじゃこりゃっていうくらい忙しい時があるので
なるほど、ね、
あの考えてみると、うん、あのシーパルピアに行くお客さんとさんさん亭に来るお客さんでは全く客層が違うっていうことにちょっと最近気づき始めて。
なるほどなるほど、
はい、うん、自分自身も、うん、まあ30年の4月に自分の家、うん、土地、うん、あの店を建てる土地の管理の引き渡しが30年の4月なので、うん、まあ、いずれ将来自分も下には下がるんですけど、うん、
はい、まあ、30年に、はい、まあ、店が、はい、オープンする、まあ、目標というか予定なわけですよね、
はい、予定ですね、はい、
こうあの牛タンの復活とかってないんですかね？
そうですね、あの中学校の時息子が書いたあの
短歌、
はいはい、ですよね、
はい、
に、
は
い、もう一度食べてみたいな、
いや父さんの牛タン定食また食べたいって書いてた。
そうですそうです、
息子がですよ、
はい、
その息子の言葉を聞いて、うん、あ、もう一度やっぱりじゃあ牛タンをやりたいなっていう、うん、
なるほど、
まあ、自分自身のなんか、うん、励みにもなった一句だったので。
なるほど。その牛タンっていうのは、はい、私まだそれ経験したことがない、食べたことがないので、はいはい、どういうあのこう特徴のある牛タンだったんですか？
マッチ、あの牛の舌の現物って見たことありますか？
はい、あります。
あのものすごいグロテスクでちょっと皮がついてるんですけども、はい、あれをですね、まあ、半解凍にして皮を剥いて、うん、あの8センチぐらいの厚さで切っていく。でそれを3日間血抜きをしながら熟成させて味付けをして、また丸1日寝かせて、で仕込みしてから大体4日目で出ていく。 感じになるんです。
今の、手が込んでますね。
そうですね。今の熟成肉の作り方と大体工程は似てるんですけど、うん、
はい、今の話を聞いてる、ね、
こだわりのね、牛タンだったんです、
はい、
なるほど、それもね、
うん、私はよく、でも店では食べたことはなかったんです。あの出前とか弁当でいただいてましたけども、はい、
なるほど、
はい、ね、できた暁にはですね、ぜひ店で持ってます、はい、まあ、さてですね、さんさん亭のお話も聞いてきましたけれども、はい、まあ、城太郎さんご自身のことについてといいますか、城太郎さんは今もあの仮設住宅、はい、野球場の仮設住宅に住まわれていて、
はい、
仮設住宅の自治会長さんをされていると聞きましたけれども、
はい、
まあ、その辺の何でしょうね、こう心がけとか苦労した点とかっていうのはどうですか、
ね、私の場合ですね、前会長がちょっとあの体調不良ということで、昨年の6月から、自治会長になってるんですが、自治会長として、まあ、私がお店をやりながらできているのは、まあ、自治会の役員の皆様方のご協力と、まあ、婦人部、まあ、女性の方の力がすごいので、何せ女川の漢字の中に女っていう字が入っているので、
はい、
まあ、女性の力が、まあ、多く大きく占めているなっていう感じです、はい、
でも城太郎さんはね、本当 PTA の時はなんか頼もしかったんですよね、我々にとっては、はい、まあ、面白かったしねなんかいろいろ楽しい思い出もあったし、苦労したこともあったんですけども、はい、そんな感じでこうあの仮設住宅もね、まあ、仮設住宅もこう出て行かれる人もいたりもして、はい、こうまあ5年も6年もなると、まあいろんな点もね、気になる点とかもあると思いますけども、
はい、そうですね、まあ、今あの私もですね、防災集団移転の方で、自立再建で家を建てるんですが、うん、私の後の自治会長になってくれる人がなかなか見つからず、今、うん、町役場と相談しながら進めてるんですが、うん、何せ年老さん、仮設住宅っていうのは、あの震災の時、
うん、
バラバラだった行政区の人たちが、
うん、そうですよね、
一箇所に集められているので、うんうん、まあ、他行政区の人たちがいろんなところに集まってるんです、うん、なのであのなかなか声もかけづらい、
うん、
で私が一番思うのは、自立再建防災集団移転で、まあ、遅めに建てる方、
うん、
宮ヶ崎エリアだったり、うん、堀切山エリアだったりに家を建てて残ってる方で、現在自治会の役員になっている人に打診はしたんですけど、
うん、
なんでそんなのめんどくさいことやらないのっていうふうな回答なんです、うん、
なるほど。
だからあの私が動きすぎだっていうか、
うん、
あの年老先生とも PTA でこう動いて仕事して分かれると思うんですけど、うん、あのやりすぎちゃうんですよね、仕事をそんで会長職っていうのは大変だっていうのをなんか認識させてしまったみたいで、
なるほど、
もっとズボラな自治会長だったら、うん、なんだよ、あんで自治会長できるんだったらおいでもできっちゃって思えるぐらいの自治会長だったらよかったのかなって今ちょっと後悔します。
それは難しい問題ですけど
ね。そうです
ね、
はい、
なるほどね。
そうですね、地域の住民の皆さんのコミュニティを守っていくために動かなきゃないと思って動いてたのがちょっと今あだになっているかなって、うんうん、
なるほど、
なるほど。
でもそれは本当にこう向き合わなければならない課題ですよね、うん、本当に城太郎さんだけではなくて、みんなで、ね、うんうん、その仮設に住んでいる人たち以外もなんかこう考えていくべき課題ですね。
そうですね、
はい、
で
も今全部の仮設の自治会でこの問題が取り上がってます、う
ん、ね、は
い、
西の巻なんかでもその話は聞きますね。
なるほど。
また新たにこう5年6年目になると、そういう課題というか、うん、テーマも出てくるのかなと思います、
うん、そうです
ね、はい、まあ、城太郎さんといえばですね、まあ、災害 FM の時から、ね、はい、私だけじゃなくて、まあ、他のスタッフも、ね、
そうですね、
みんな可愛がっていただいておりました、
はい、
ね、なんかこう良きお兄さんみたいなところもあったんですけれども、はい、まあ、まだまだ若く見えるんですが、
はい、
まあ、今後の夢とかこう願いっていうのもしあれば教えていただきたいなと思います、
うん、夢っていうか願いはですね、やっぱりあのこの震災であの女川からちょっと離れていった人たちにも、うん、あのもう一度、あ、やっぱりもう一回女川に戻りたいなって思うような、町に女川が生まれ変わってほしい、まあ、その一役を私があの自分のお店を出した時に、その女川の情報を発信しながら、もう一度女川の魅力を外に伝えていけたらなと思います、
う
なるほどね、はい、素晴らしいですね。そう、ね、本当にそう思いますよね、はい、そうそう、大太郎さんに聞きたいと思ってたんですけども、はい、この三三亭というこの店の名前の由来みたいなのを聞きたいなと思ってますよ、
は
い、
そうですね、当時 の, その組合のメンバーでそのお店の名前をどうしようかって言った時に、まあ、一つの案としてポコアポコっていう、
ポコアポコ、
はい、
ポコアポコ、
スペイン語かイタリア語かちょっと今定かではないんですが、まあ少しずつ少しずつっていう意味があるので、まあ今の長和町にちょっとぴったりじゃん名前じゃないかっていうふうになったんですけど、なんだよそんではあの病院の中の年寄り覚えられねえねえかっていうことで、
多分今頃そしたらポコポコって言われてます
ね、ポコポコって言われてますね、
ポコポコでポコでラーメン食べるかみたいな、
そうですね、
まあそれが三叉亭に
三叉亭になったのは、まあ当時あの震災を体験した私たちにとってはもう海を二度と見たくない、こんな海、私の住んでる町をさらってった海なんか二度と見たくないってその時は思ってたんですけども、もう一度小野川町が復興して素晴らしい町が出来上がって、町並みが出来上がって病院の高台からもう一度海を見た時に、さんさんと小野川町を照らしながら上がってくる太陽を見たいなと思いで三三亭っていう名前にしました、
うん、そういう願いが込められて
はいるんですけど、はい、
なんかそのそれを聞いた後にやっぱりこう来ようって思って、私ちょっと2年女川に来始めて、はいはい、初めて知ったので、はい、ちょっとなんかまた見方が変わりますよね、はい、さんさんってどういう思い出っていうと、
今日お話を聞きながら、うん、本当にあの、うん、めちゃくちゃな状態からの日々がね、こうオーバーラップしてきますよね、なんか城太郎さんとね、なんか手を握り合ってこう涙流したことがありましたよね、
う
ん、
そうです、はい、その日、震災当時の夜はもう年戸先生からもらったリボビタン D が今でも忘れられません
ねえ、なんかその、はい、それがこの三三亭っていう名前の今由来を私も初めて聞いたんですけども、集約されましたよね、
はい、いろいろとね話は尽きないんですけどね、はい、そろそろお時間が来てしまったので、はいはい、
またぜひですね、はい、第2回3回と、はい、成田長太郎さんをお迎えして話を聞きたいと思います、
今日は復興食堂三三亭の成田長太郎さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川 NOW 佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメール、ファックスをご紹介したいと思います。
はい、茨城県のこれなんて読むんですかね、ちょっとスペルで読ませていただきますね、はい、ANWNBD さん、これね、ツイッターからいただきました。
なるほどね、
はい、はい、こんばんは、いつもお疲れ様です。先日地元水戸のデパートに出かけたら女川町から出店していたブースがありました。
ほうほう、
私は牡蠣に目がないのでカキのっけ弁当をラス1、まあ、これラスト1個ですね、ゲットしました。とても美味しかったです。これまでこれといって何もできないという重荷がずっとあったのですが、少しは女川とつながった気がしました。これからも微力ですが応援させてください。
なるほど、ありがとうございます。微力どころかね。
そうですね。もう
なんかこれがね、うん、もう最もなんかこうありがたい、うん、ね、この支援というか、はい、
ね、
共同作業でございます。
はい、
女川の旬のものをですね、うん、ぜひ見つけていただいて、
はい、
食べて楽しんでもらえばと思います。
ね、ありがとうございます。
はい、次いきます。
はい、
東京都 R363 から、
はい、
本当に全国から来てますよね。
ね、
はい、女川 FM の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、皆さんのことをテレビ番組をきっかけに知ったのはもう4年も前、ね、まあ、災害 FM 時代ですね。
そうですね、
はい、それから随分経つのに、うん、未だに女川町にはたどり着けていません、
うんうん、
その間 出張やなんやで仙台まで行く機会は何度かあったんですが、往復4時間プラス滞在時間をなかなか作ることができず、うん、まあ、結構壁ですよね、うん、仙台からこっちは ね、 ね、はい、とはいえラジオやネットから伝わる雰囲気に、はい、皆さんもだいぶ日常を取り戻されたのかなと感じられるようにもなってきました、うん、せめてもの罪滅ぼしと少しでも皆さんの役に立てばと、昨日は女川さんのサンマを使っているという定食屋でサンマ定食を食べました。ランチに1000円大奮発です。
大奮発ですね。
でもあれですね、女川さんのサンマっていうね、うん、こう、はい、クレジットがあって、はい、東京で あるんですね。
やっと上がってきましたからね、サンマも、
まだちょっと小ぶりな感じでしたが味の方は最高でした、うん、きっと女川で食べたらさらに鮮度も良くて最高でしょうね。
その通りですよ、
ね、最高です、
仕事が忙しくなかなか有給消化もできないのですが、この秋こそは有給を取ってまだ見ぬ女川宮城の地へ旅に行きたいと思いました。お、その時はぜひ皆さんにもお目にかかりたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。待ってますよ、
はい。追伸、宮城といえば米どころですよね、
はい。
女川では米も作っているんでしょうか。ご飯も大好きなもので気になってます。
あ、
ま
あ、
もちろん宮城は、うん、笹錦一目惚れで有名ですけれども、はい、まあ、女川では作ってない、
はい、そうですね。
震災前は、うん、あの農家の方もいらしたんです
けども、はい、針の浜っていう地区に田んぼがあったんですけども、
はい、お前とかにもあったんですけども、はい、今は農家の方は今ゼロ、うん、はい、
はい、まあ、お隣の石巻の我が家では作ってますので、はい、一目惚れ作っております、はい。まあ、あの先ほどのツイッターのお便りもそうですけども、はい、うん、女川に来れないんだけれども、はい、例えば女川のものを買っていただいたり、うん、食べていただいたり、あるいはそのラジオとかを通じて女川に思いを寄せてくれてるっていうのが、うん、なんかありがたい気がしますよね。
そうですね、もうそこでつながっているっていう感じがしますよね、うんうんうん、はい。
確かにそのだって仙台からだって約2時間近く車だとかかったりするので、
はい、
誰も彼もがねもうどんどん来るわけにもいかないだろうけれども、
うんうん、
それは私たちが東京とか、はい、その大阪とかに対してもそれは同じだなというふうに思っています。はい、それでは今日はもう1通あります、
はい。
富山県アルダイさんからのおめでたいメール。
お
い、としろう先生、まちこさん、こんばんは。
こんばんは、
はい。女川さんま収穫祭ですね、うん、今年はぜひと思ったのですが、うん、慌ただしくなり行くのが難しくなってしまいました、
うん、
と申しますのは、
はい、
てんてんてんてんてん、結婚することになりました。
おめでとうございます。
ね、お相手は以前仙台に6年住んだことのある方、私よりも宮城県に詳しい方です。これも何かの縁かなと思っています。
うん、
2人で宮城県に行きたいねと話しておりますので、その際には女川にも行きます、
はい。
準備などいろいろありますが、日曜日のラジオを楽しみながら頑張ります、はい。暑さも落ち着いてきましたが、皆さんお体にはご自愛くださいませ。せっかくここにギターあるので、
はい、
結婚しようよ歌います。
はい。
僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り町の教会で結婚しようよ、う
んうん、おめでとうございます。
おめでとうございます。いや嬉しいですね。なんか今日の収録はなんかこう心がホクホクして収録やってます、はい、
はい、本当におめでとうございました。
ありがとうございます。皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしております。宛先は後ほど紹介いたします。